もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
61歳です。
61歳。結婚してます？
今はしてません。
というと、はい、離婚し、何年前？
内縁です。
あ、内縁、はいはいはい。わかりました。それで、男性は何歳ですか？
80。
80歳。
はい。
で、お二人の間にお子さんは？
私は一度離婚しておりますので、
はい、
子供は2人おります。
ただ今このおっしゃった80歳という男性の
息子は2人います。
が2人いる。
はい。
そして今あなたはこの80歳の男性と一緒に生活している。
それで3ヶ月前に亡くなりました。
3ヶ月前に亡くなった。
はい。
であなた今1人で生活している。
1人っていうか89のリツボと33の息子、
うん、というのはこれ離婚した。
はい、私の子です。
はい、はい、
それと実定
弟さん59歳の
弟。
はい。で、弟さんは結婚してないんですか？
これも離婚したようなものです。
そうすると今4人で暮らしてるんです。
はい、そうです。
はい、わかりました。はい、でどんな相談ですか？
前の一緒にいた亭主の土地の放棄のことで、ちょうその56の長男は放棄に応じてくれたんです。
はい。
それで
先ほど2人お子さんがいるというふうに。
そうです。
それで長男の方が56歳。
はい、もう1人は56。それで次男が50。
はい、次男が50。はい。
それで長男は放棄をしてくれたんですけど、
はい、
50の方が、
はい、
この土地のが162坪あるから、それを3000万で売れるから、それを100万で私に買ってほしいということだったんです、権利を。
3000万円で売れる。それを100万で買ってくれと。
はい。それでそのうちにだんだん50万になって、最後に30万で買ってほしいって言ってきたんです。
ということは3000万円のものを30万で買ってくれということね。
はい。
この内縁の男性とは何年前から一緒に住んでるんですか？
16年くらいですね。
16年間一緒に住んでいた。
はい。
で、16年間一緒に住んでて内縁ということはまだあれですね、法律上は離婚してないわけですよね、この男性は。
離婚はもうしてたんです。
離婚はしていた。
はい。
あ、そうですか。
はい。
それであなたと一緒に住んでいるけれども、婚姻の届けは出していなかったと。
はい、そうです。
離婚しているのに婚姻の届けを出していないというのは何でなんですか？で、なんか理由があったんですか？結婚しない。
事情というか、
はい、
結局その80の親がいたんですよね。
はあはあはあ、
100歳になるその親の面倒を私が見てたんです。
はいはい、はい、
その関係でこの家へ入ったもんですから、
はい、
結局そのまんまになってしまったんです。
そうするとあなたの側から見ると、
はい、
当時64歳、まあそのぐらいの年齢の男性の親の介護をして。
はい、そうです。
これは当然恋愛かなんかなければ介護しないですよね。
ね、
この時点では当然この男性は離婚はしてたわけですよね。
はい。
で、離婚していて自分の親の世話を全部してもらっていて、
はい、
で一緒に生活をしていて、あなたももうちゃんと離婚していて、
はい、
それなのに結婚しなかったんですか？
ちょっと本人も借金があったみたいで、いろいろとその関係だったんだと思います。
借金があるので結婚してしまってあなたの方に何かの影響があるといけないということで結婚はしなかったと。
はい、
わかりました。それでだけど実際その一緒に住んでたところは162坪の土地で、
はい、
でそこの上に家が建ってたわけですね。
そうです、建ってます。
それで2人でずっと住んでいたと。
はい。
ただその土地の建物の名義はこの80歳の男性のものだったわけですね。
はい、
そうです。はい。それで3ヶ月前に亡くなられて、
はい、
で長男はもうこの土地は放棄すると、
はい、
相続しないと。
はい。
だけど次男は、まあ、今30万で買ってくれと。
はい、そうです。権利を、
はい、
それをね、買いたくても買えないものですから困ってるんです。
買いたくても買えない事情ってのは何ですか？
3000万じゃ売れないっていうの分かってることですので、この土地が。
そうすると3000万って言ったけど実は3000万で売れないと。
だから3000万っていうのは向こうから吹っかけてきた金額だと思います。 次男の方から。
で、実はただみたいなもんなの。
そうですね。
だから相続って言っても実は相続するほどの財産ないという考えたらいいんでしょ。
そうですね。
そうですよね、
はい、
法定相続だなんだっていう話以前に、
はい、
相続するものがないと。
土地だけですね。
うん、だけど土地はなんか売れないって言うんでしょ。
土地はね、あんまり売れるようでもなさそうです。
だからこういう相談、私16年間一緒に住んでて、
はい、
この男性の親もずっと世話したんだと、
はい、
でこのままもう住むのにどこがおかしいんだと、
はい、
次男30万ってくれって言ってるけどこんなことおかしいですよねと、そういう相談ですよね。
そういうことです。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の塩野谷隆之先生がいらっしゃってるので、はい、伺ってみてください。
こんにちは。
はい、こんにちは。
今お話を伺いましたが、ちょっと、はい、確認させてくださいね、
はい、
亡くなられた80歳の内縁の夫と、はい、16年前からずっと、まあ、内縁関係にあって、
はい、
で入籍はしなかったと、
はい、そう
です。でその男性の方は元の奥さんとはもう離婚をしていて、
はい、
で子供が2人いて、
はい、
1人が56歳、
はい、
でその方は相続を放棄すると。で、もう一人が50歳で、こちらの人が、まあ、放棄はしないという状態なんですね。
しないというか、その点ちょっと分かんないみたいで。
分かんない。そうですか。その男性に先ほどね、借金があったというふうにおっしゃいましたけれども、
はい。
その借金は今でもあるんですか？
ありますね。
そうすると、じゃあ相続をするということになると、その土地建物も受け継ぐことができるけれども、
はい、
借金も受け継ぐということになるわけですね。
ついてきますね。
でそのあたりのことはその50歳の次男は
分かってます。
分かってるんですね、
はい、
でその上でこの土地を100万で買ってほしいと、それがまあだんだん値段が下がってきて30万で買ってほしいという要望をしているということなんですけれども、
はい、
買ってほしいというのは次男が一旦相続をした上でそれを買い取ってほしいということなんですかね。
じゃないんですね。
じゃない。
30万を払ってくれれば放棄をするって。
なるほど。でもその2人が放棄をしたからといってあなたが相続人になるわけじゃないですよね。
遺言書ですか。
遺言があるんですか。
手書きの。
手書きの遺言書が。
はい。
それはどういう内容なんですか。
長男と私と、うん、からその長男の息子ですね、孫。
長男の息子。
3分の1ずつって書いてありましたけど。
遺言書の検認っていう手続きはやりました。
検認っていう裁判所で行ったらそれはまだこれからで、その中身も見ようとしなかったんです。
うん、普通はね、まあ、遺言書を保管していると、はい、家庭裁判所に持って行ってですね、
はい、
で検認をしてもらうことになるんですけれども、は
い、その検認の手続きがそれにその放棄人のあれが欲しいんです。
うん、あ、こういうことですね。検認の手続きをするためにはまず申し立てをすると、
はい、
裁判所が期日を定めて相続人に通知をするんですよね、
はい、
でその相続人に通知をして、その相続人たちが裁判所に集まってですね、
はい、
その時にその遺言書をみんなで中身を確認をして、
はい、
でどういうことが書いてあるかということについても、まあ、みんなでこう共通認識を持ち、かつそれを裁判所の証拠としてね、保全をするっていう手続きを取るんですけれども、
はい、
まあ、おそらくじゃあそこで言ってるのは明確に放棄をする人、あるいはもうすでにした人がいるということになると、
はい、
相続人が誰なのかが定まらないので、そこから先に手続きは進まないという、
はい、
そういうことですかね。
はい、
ああ、なるほど、わかりました。そうすると次男が相続放棄をするかしないかはまだはっきり意思表示してない、
はい、
してないんですか。そうするとね、亡くなられたことをその次男が知って、でそれから3ヶ月経過をするとね、
はい、
もう次男は放棄することはできなくなるんですよね。
ああ、そうですか、
うん、でその長男の方はその手続きをもう取ったということですね。
もうしてあって、
はい、
もう証明が届いてます。
届いてる、うん、
はい、
そうすると次男がもし、放棄をしないまま3ヶ月経過をしていたとすれば、もう放棄はできなくなりますんで、当然その次男が相続をすることになるんですね、一人で。
はい、
で次男も放棄をするとどうなるかというと、旦那さんの両親はもう亡くなってるんですね。
はい、亡くなってます。
で旦那さんの兄弟って言います？
いないです。
一人っ子なのね。
はい、
なるほど。そうすると56歳の長男と50歳の次男の2人が放棄をすると、
はい、
一人っ子だということだと、まあ、相続人がいないということになるんで、
はい、
そうすると、まあ、あなたが兼任の申し立てをして、あなた一人が裁判所に立ち会って兼任が進むと、その遺言によってですね、
はい、
あなたと長男と孫に3分の1ずつ権利が行くということになりますよね。
放棄してもですか？
あとはだから、その遺言書がどういう内容なのかにもよりますけれども、うん、遺言書でその渡すと言っても私はいらないよっていうふうに言えばね、そこは拒否することはできますけれども、それは相続放棄、はい、要するに法定相続人として受け継ぐかどうかっていう話とはまた別の次元の問題ですから。
はい。
で、あなたはここに住んでいたいんですかね？
いや、まあ、年寄りもいるもんですから、うん、動くに動けなくて。
動くに動けない。じゃあ住み続けたいわけですね。
そうですね、
うん、で住み続けるためには30万を払わないといけないのか。
はい。
そういう意味で言うとね、次男がそこで自分が、まあ、相続してですね、その土地は自分のものだから出てってくれって言われた時に、
はい、
それを拒むのはちょっと難しいかもしれないですけれども、
はい、
じゃあその言われたらもうすぐに出てかなければいけないかというと、
はい、
まあ、そこは自分のものにするかどうかということではなくて、
はい、
住み続けることができるかどうかという、そういう内容で交渉することはできるとは思うんですよね。
できますか、
うん、はい、でその段階でね、なかなかこう話がつかなければ、
はい、
例えばこう調停に持ち込んでね、はい、適切なこう家賃とかを決めてもらって家賃を払ってね住み続けるっていうようなことも考えてもいいのかもしれないですよね、
はい、
うん、だから今その30万っていうのにね、何としてでも飛びつかなくちゃいけないかっていうと、そういうことではないよね気がしますね。
あ、そうですか、はい、
うん、それとね、まあ、もう一つなんとなく裏がありそうなのがね、まあ、その3000万の価値があるかどうかは別としてね、
はい、
だからといって30万っていう金額が出てくるのはどうもなんか消せないんですけれども、
はい、
162坪あるわけですよね。
はい、そうです。
で一応街中ではあるんですか？
いや、田舎の方です。
田舎、田舎とは言っても、なんて言うんでしょうか、山の中とかそういうことではない。
そうじゃないですけど。
普通に人が住んでるとこですよね。
はい、住んでる。
で、それが162坪を30万で買うというのが、なんかやっぱり裏があるような気がするんですよね。
そうですね。
うん、これ、土地とか建物、担保に入ってます？
は、入ってません。
入ってない。
はい。
そうですか。まあ、もしかするとね、ここはまあ、よく調べた方がいいとは思いますけれども、
はい。
この不動産に住み続けようと思ったらね、亡くなったご主人の債務を承継してこう払い続けないと住み続けられないような権利関係になっているのかもしれないですよね。
ああ、そうです。
そうだとすると30万で売るっていうのは納得いくわけですよ。要は土地そのものの価格はもっとしたとしても、
はい、
いずれそのお金を払い続けないと権利を失うような、まあ、そういう弱い権利なので、
はい、
50万とか30万とかその程度だろうということになるのは、まあ、なんとなく納得はいくんですけれども、
はい、
だからそこら辺はね、ちょっとよく調べた方がいいかもしれないですね。
あ、そうですか。はい、わかりました、う
ん、ですから、まあ、あなたのね、お母さんと一緒にそこに住み続けたいということであればね、
はい、
無理にね、お金を払ってこう入手するっていう方法以外にもね、建物を借りるとか、
は
い、いろんな方法はあると思いますんで、だから30万を作ってね、それ払うことによってその後無償で住めるんであれば、それも一つの選択肢だとは思いますけれども、
はい、
それにこだわる必要はないかもしれないですね。
はい、わかりました。
よろしいですか？どうもその話が よくわからないんですよ。つまりね、まず第一に相続放棄しないと主張しながら3000万円のものを30万円で渡すと言ってること、
はい、
それからあなたは借金があるから結婚しないんだと言っていたんですが、
はいはい、
どうも言ってることの話が全体として分かりにくいんですよ、他人が聞いたと。
はい、
もう少しいろんなことをはっきりさせた方がいいですよね、事態を。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。